もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、大変お世話になります。あ、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日どんなご相談でしょうか。
実は私の実の姉の年金のことについてちょっとわからないことがあるもんで教えていただきたいと思ってお電話差し上げました。
お姉さんの年金。
はい、
はい。あなたさんもおいくつですか。
74です。
74歳。
はい。
お姉さんは
80です。
80歳。
はい。
具体的にはどういうことで。
はい、はい、実は私の姉が半年前にちょっと亡くなりまして。
はい。
それで一人暮らしだったんです。
はい。
それで亡くなってマンションに実は一人で住んでたんですけども、亡くなったもんで全部田舎の方へ荷物を引き上げたんですよ。
はい。
それでしばらくしたら日本年金機構さんの方から、はい、未就年金の手続きをしてくださいねっていうおはがきをいただいたんです。
はい。
それで私は全く年金のことがあんまり詳しくなくて、
はい、
いろいろ社会保険事務所行ったりなんかして聞いて、
はい、
書類を揃えて社会保険事務所で未就年金の手続きを済ませたんです。
はい。
そしたら日本年金機構さんの方から実は未就年金の支払いの手続きしていただいたんだけど、なんかお支払いできませんということでまたおはがきが来たんですよ。
はい。
なんでってこう、せっかくあんな思いして手続きしたのになんで来ないのかなと思って社会保険事務所さんの方にまた私が出向きまして、
はい、
聞いたらその私の姉の年金がなんかもうその振り込まれているってことなんですよ。
お姉さん宛てにですね。
ええ、
はい。
だから私ほら姉の年金はどうなってるか全くわからないんですけども、
はい、
社会保険事務所さんの方でそう言って言われました。
はい。
だからあなたが未就年金の手続きしても降りないんですよ、もう振り込まれてるから降りないんですよってそういう回答だったんです。
はいはい。
でもうちの姉が亡くなった後に日本年金機構さんの方から手続きしてくださいねって手紙が来たのに、
はい、
じゃあその前にうちの姉がもう亡くなってるんだからなんでこういうのをよこしたのかなと思ってもう不思議でしょうがなかったんですけども、
はい、
それで私どこのほらうちの姉がどこの銀行で年金を受け取ってるかっていうのは分かりませんので、
はい、
電話して実は聞いたんです。
はい。
そしたらそれは個人情報だから教えられませんっていう電話なんですよ。
あ、はいはい。
だけどきちっと入ってますってそういうことなんです。
うーん、ちょっと私もこの辺りのことはさっぱりわからないことですので、話をシンプルに今から整理しますとね、
はい、
6歳上のお姉さんがいらっしゃった。でお姉さんが亡くなったわけですね。
はい。
半年前に。
はい。
でお姉さんの、まあ、受け取るべき年金、
はい、
これが未就年金ですね。
はい。
でこれの手続きをしてくださいと。
はい。
それで、でも大変なこの事務処理をしたのに、受け取れませんよというのが来た。でその心はというと、いや実は、何月何日にもうすでに振り込んでると。
そういうことなんです。
じゃあその振り込んでる口座はどこかということが、お姉さんどこの銀行のどの口座か、それは分からなかったってことですね。
そうなんです。私は全く分からないんです。
分からない。
それでね、電話したら、
はい、
私の姉が離婚してるんですよ。
はい。
最初の結婚ですよね。
はいはい。
その時2人子供がいるんですよ。
はい。
それで再婚してるんです。
はい。
それでその再婚した夫との間には子供いないんですよ。
はい。
そうするとその日本年金機構さんのこの話だと、
はい、
最初にほら結婚した時に2人子供さんがいるから、このお姉さんの年金はその子供さんが受け取る権利があるんですって。
はい。
で実の私が弟でも受け取ることはできないんですって。
でこのお子さん2人というのは、あなたは面識あるんですか。
私一度だけ会ってるんですよ。
今いくつですかね、お子さん。
もう50過ぎてると思います。ね、それで私今どこに住んでるかもわからないです。
はい、全くわからない。連絡先もわからない。
そんで姉が亡くなっても私は電話番号も全くわかりませんので、
はい、
いや大変でした本当に。
もしもし、
はい、
失礼ですけども、
はい、
この振り込まれた年金ってのは大体額わかります。
その額はわかんないんですよ。
額もわかんない。
お 教えてくれないんですよ、いくら言っても。だいたい月が13万いくらぐらいですよ。
13万いくらぐらい。
だから2ヶ月分が入りますよね。
はい、
だからざっと計算しても26万ぐらいじゃないですか。
あ、まあそのぐらいのお金だと。うん、あなた様としてはどうしたいんですか、今後。
どうしたらいいって、もう手続きすべてやっちゃってもらえないんだ、もうどういうふうにしてか分かんないんで、それで電話したんですよ。
手続き頑張ったのにもらえないんで、不満やる方ないと。
その最初の姉の子供が権利だって言ったって、どこいるんだかも分かんない、葬式も来ない、マンションの引き払いも全部私がやって、大変な金額は実はかかってるんです。でもそれはいいんです、はい、私の姉だから。
はいはい、
ただ位牌を作ってやりたいんですよ。位牌とあと戒名をつけてくれたお寺さんのご住職が、私のなんかこう話を聞いて大変だったねって言って、戒名代も1円も取ってくれないんですよ。
はいはい、
だから気持ちをやっぱしやりたいもんで、それに使いたいと思って一生懸命こうやってるんです。
まあこれなんかそのお金のことも含めて打開策があるかということですね。
そうなんです。
わかりました。それでは、今日の先生紹介いたします。弁護士の酒井誠先生です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
考え方としては、
はい、
年金ってまず一つは後払いですよね。
そうです。
2ヶ月分が過ぎた次の年の月の、15日かな。
そうです。
払われるってことですよね。
はい。
それで、先ほどのお話だと半年前に亡くなられたというお話なので、
はい、
そうするとちょうどその振り込まれた頃に亡くなられたということになりますか。
はい、
でそれが未支給年金ということで、
はい、
最初にそれもらえるはずですよと言われて、
はい、
言われたから一生懸命やったら
今度もらえない、
もらえないよって言われて、
はい、
びっくりしちゃったと、こういう話なんですよね。で未支給の年金ということは、まだ払われていない年金があるという前提の話ですよね。
そうです。
でそうすると最後に払われた年金ということは関係ないじゃないですか、もう払われた年金なんだから。未支給っていうのは、後払いって最初にお話ししましたでしょ、
はい、
後払いっていうことは2月分をそれが済んでから翌月の15日に払われますと、
はい、
っていうことは、で今回お姉さんはその翌月分15日払われるのは払われていて、だから払われてましたよねっていうのは関係ないわけですよ。でそうするとね、そこで考えられるのは、今は最後に払われた分以降もご存命で年金をもらえるはずだというのが未支給年金なんだけど、ただ本来は止めなきゃいけない年金を止めないために払いすぎちゃってるケースもあるわけですよ。要するに、年金機構に死亡届を出さないと、年金機構は全ての国民の生きてる死んでるを監視してるわけじゃないから、払い続けちゃうことがあるわけですね。そういうケースもあるってことを一つ頭に入れてくださいね、
はい、
でそうすると今回年金機構の方がそのある月に払われてましたっていうことがあれば、もう そこまでで、払うべきものは払われていて、未支給年金っていうのはもうないんだっていう、そういう説明なんですか、年金機構からは。
そう、このハガキありますように書いてあるんですよ。
どう書いてあるんですか。
亡くなられた受給権者に亡くなられた日の分月分まで振り込み済みのため未就年金保険給付金のお支払いはありませんって、うん、こういう連絡なんですよ、
う
ん、
でそういう回答だとすると、未支給年金はありませんと、いうことですよね。未就年金はありませんということですよね。
これもうしょうがないんだけど、手続きしておりないというのは分かったんだけど、その銀行かどっかに必ず入ってるんだけど、それは実の弟でも受け取れないんですね。その辺が分かんないんです。
それはね、相続人が受け取ることになりますよね、支給済みの財産だから。
なんかそういうふうに言ってました、
うん、だからそのお姉さんの相続人は誰なのかっていうと、それでさっきはお子さんがいたって話につながってくるんですよね。
それでね、連絡したら、じゃあそのうちの姉と、私弟ですけど、弟さんが必ず兄弟だっていう証明を市役所行って取って送ってくださいってことで、私が市役所行って取って送ったんですよ。
うん、それは何のために？
本当に兄弟かってことは。
いや、兄弟かっていうよりも相続人かどうかっていうことを確認したかったんでしょうね。
ちょっとその辺のところは私分かんないんですけど、それで送ったら、
はい、
とにかく間違いなく弟さんだけど、 このお姉さんは最初に結婚した時に子供さんが2人いるから、その方が受け取る相続人ですよって言われました、
うん、その説明はだから正しくて、兄弟かどうか知りたいんじゃなくて、あなたが相続人かどうかを知りたい、法定相続人かどうかを確認したいってことだったんですよ。で、例えばもうすでにご両親も亡くなっていて、お子さんもいなくてっていうことであれば、で配偶者もいなくてっていうことであれば、ご兄弟が、まあ、配偶者がいてもですけども、ご兄弟相続人になりますからね、その時は相続人だから教えてあげてもいいっていうことになるんだろうけれども、今回お子さんがいらっしゃるので、あなたは法定相続人じゃないわけですよ。でそうすると、相続人じゃないのに亡くなる前に支給された財産について教えるわけにはいきませんと、こういう話になるわけです、
ね、そうって言われました、
うん、だからそれはもう理屈はその通りなんだよね。
そこで私がね、でもその子供とは音信不通で、もう葬式も来ないし、全部私が仕切ったんだって話しても、それは全然通じないんだよね、
うん、それは関係ない話なんですよ。
そう、
法律的には
関係ないみたいで、うん、
相続の話とその面倒見てあげたって話は直接は関係ないので、全部葬式の面倒まで見たんだから教えてくれと言われても、役所は困っちゃうだろうね。
ダメなんですよね、いくら言っても、うん、
だからそこのところは致し方ないんだけれども、
それでも私が受け取る方法ってのはできないんですか。
今のお話を聞くと、そもそも未収年金ありませんって話じゃないですか、で、受け取るべき年金はすでに支給済みですと、でそうするとこれは相続の問題なので、相続人でない限り受け取るべき理由はない、法的根拠はない。で、あなたが怒るとしたら、未収年金がないのが最初から分かってるんだったら、手続きしろっていうのはおかしいじゃないかというところは分かりますけれども、だけれどもその時にどういう事情でそう言われたのかが分からないと、ちょっとあんまり怒っても仕方ないのかもしれないですよね。
そうだね、うん、まあ、血圧上がっちゃうからまあしょうがないですけども、
うん、で最終的にはね、どうもさっき読んでいただいたのを見ると、未収年金はありませんっていう回答みたいだし、
はい、
それからじゃあ相続の話に なるわけだけれども、お子さんがいるからあなたは法定相続人じゃないですねっていうことになるので、受け取る権利がなくなっちゃうわけですよ。
何かこの証明かなんかもらって、何か特殊にこうなんかやる方法ってのないもんでしょうかね、うん、
あなたは相続人じゃないからそれを変えようがないですね。なんかその遺言書があってね、相続人と同じような立場に なるような遺贈を受けてるとかね、
ほら子供、その姉の子供と、
そういうことがあれば別だけど、
分かればいいけど、全くほら音信不通で分かんないんで、位牌を作ってやりたいんですよ、
うん、だけどそれはさっきご自分でおっしゃってたけど、お姉さんのことなんだから、それは遺産を相続するかどうかとは別で、そばにいた弟として葬式出してあげたんだと、いうことの延長線上では考えられないですか。だから葬式出してあげたのと同じ気持ちで、相続云々と関係なく自分が位牌を作ってあげようとは思えないの。そこのところはちょっとよくわからなくて、それはお姉さんだから葬式は出してそれはいいんだとっていう話と、でもどうしてもそのなんか口座に入っているお金が欲しいんだとおっしゃってるのが、そこの関係がよくわからないんだよね。で、口座に入っているお金は相続の問題なので、法定相続人でないではないあなたがいくら言ってもこれは変わらないです。
そうですか、うん、じゃあもう諦めます、
うん
うん、
だからあんまりね、そこにこだわらないで、お話聞いてると、この年金を支払われた年金をあなたが相続人として、相続する道はないみたいだから、だとしたらまあそれはそれと、お姉さんとの関係はお姉さんとの関係で、
はい、
葬式出してあげたのと同じように位牌も作ってあげればいいんじゃないかな、
はい、
という気がします。
そうだね、
はい、
もしもし、
はい、
お姉さんのお気持ちとしても、まあ、お姉さんのことで今弟さんのあなたがむしゃくしゃした気分がずっと続くのはね、
はい、
お姉さんも望んでないことだと思うんですよ、
はい、
ですので先ほど諦めますという言葉ですっぱり空気が変わったような気がしましたし、
はい、
ニコニコ暮らされてくださいよ。
はい、ありがとうございます。
はい、失礼します。
はい。